こんばんは。
どうも、モグラグラジオでーす。
どうですか、おきちゅうさん、ここ最近。秋の季節の変わり目、風邪ひきも多くなってきました、この昨今。
そうですね。いや、あのね、ちょっと僕、ちょっと今日はね、相当な酔っ払いなんですけど。
あら、
なぜかと言いますとですね。
いい。
あの、今日はあの、先週の、
うん、
おそらく先週は、あの、ここのモグラグラジオの、まあ、ある種特別編としてね、
は
あ、あの、ここアップした、あの、座談会に参加してくれた、はあ、あの、南良平くんっていう、参加している、あの、弁天っていう、
うんうん、
あの、即興表現集団というような集団があるんですけど、その人たちがまあ参加してた、あの、底上げっていうイベントにね、ちょっと行ってきて、帰ってきたばっかりなんですよ。
あら、あら、いい感じに。あの、
そう、所沢にある航空公園っていう、知ってる？やおいた。
航空公園知ってますよ。
ところでね、やってたんですけどね、あの、すごいよ、航空公園。
広いろ。
広い。で、行ったら、なんやろ、いきなりさ、飛行機のさ、なんつうの？
オブジェ的な。
うん、なんか、ミニチュアっつったらミニと思われがちやけどすごくでかいみたいな。
ミニのくせにでかい。
そうそうそうそう。今日はちょっと若干僕ロレスが待ってないかもしれないですけど。
ははは。
いや、そんな公園でね、やってたフェスだったんですけどね。
うん、
よかった。
ざっくり言いました。
ざっくり言うと
よかった。
うん。で、あのね、ちょっとあの。
バカか、ボケ、これは。
このね、こんなにホクホクで、このラジオ撮ることないんで、ある意味。
あら、そう。
あのね、ちょっと前にポニョのことやったんですけど。
ですね。
ポニョはね、見てから、見た後にラジオで喋るということで、僕は正直、ちょっと書きましたね。
書きました。
文章。
一回、文に、紙に起こして、
そうじゃないと
話すこと。
そうじゃないと忘れるから。
あは。
でもね、今はもうほんとホクホク。
ホクホク。
で、今日は。
できたて、もぎたて。
そう、もぎたて。今日は僕昼から遊びに行ってて、あの、ビールを、まあ、2本ぐらいと、
うんうん、
まあ、ワインを、まあ、1本半ぐらい、ちょっといただいちゃいましてですね。
まだいいぐらいだこと。
うん。まあ、ちょっとあの、酔っ払えてるのは、酔っ払ってるんですけども、ただ、この、なんていうんかな、この、俺の肉体にまとわりついた、あの、ライブの
、
空気感
空気感。
みたいなのを、ここで、なんていうか、言語化できれば。
ウィットウィットエプト
いいかなと思って、
はは、
ちょっと話していいですかね。
話してくださいよ。
すいませんね。
私行けなかったんですね。
そうなんですよね。ほんま、ヤオさんとも行きたかったんや、今日ね。
なかなかね。
まあ、まずね、あれなんですよ。いろいろちょっとね、思うことがいろいろあったんですけどね、航空公園の、
うん、
そのライブスペースっていうのがね、
うんうんうん、
結構なんていうのかな、まあ、野外でステージがちゃんとありまして、
ははは、
でそこをそのなんていうかこうアリーナ状に見れるというか、こうなんていうの、坂があってさ、こうなんていうか段々にこう客席があるみたいな、でそのロケーションも相まってか分からないですけど、僕が見てまず最初思ったのが、まあこれもこの感想自体がちょっとなんていうかある特定の人間にしか響かないかもしれないですけど、
はあはあ、
関西でやってる春市みたいやなと思ったんですよ。
関西でやってる春市が、
そうなんですよ。
分からんですけど、
これをちょっと説明すると、春一番っていうイベントのことなんですけど、
春一番って猪木の、
あ、いや、
猪木の真似をする、
いや、いや、それではなくて、
ね、
むしろ猪木のモノマネする春一番よりも前に、オリジナルは1970年代に関西で起こったフォークを基本としたフェスがありましてね。
あれですか、ウッドストック的な感じなんですかね。
まあそうですね。まあ当時はだからそのまあそういうなんていうんですか、そういう政治背景もありつつ、まあフォークといえばね、うん、そのなんていうか当時の情勢とも 切り離せないところなんで、まあそういうところがあったかもしれないんですけど、うんうん、そのイベント自体はその70年代に一回終わったんですよ、
うん、
それが90年代末かな、まあ2000年代頭にあの復活したんですよね、
うん、
春一番っていうイベントが、
うんうんうん、
で一応まああのそのなんていうんですか、出てるメンバーもそのまあ主催者の人っていうのはその当時の1970年代に春一番っていうイベントに関わってた人たちが、まあ、やってるんですけど、そのまあ関西においてのそのなんていうのかな、すごくまあある種本質的なで、ある種マニアックな、なんていうかフォークとかブルースとか、まあそういうところをバックボーンとするバンドが出るようなイベントだったんですけど、まあ僕がまあ個人的にはちょっと話をすると、あの中島ラモのライブを初めて見たのがそのイベントだったんですけど、
ああいいですね。
そうなんです。
いくつの時見たんですか？
4年ぐらい前かな。
わりかし大人になってからなんですね。
うん、
なんか中島ラモさんを10代とかに見てたらもう、
そうなんですよ、
素敵な大人に。
でなんかあのまあもちろんね、この底上げっていうイベントのそのなんていうか野外のステージのロケーションが似てるっていうのもまずあるんですけど、そのなんつうんかな、なんかあのまあもちろんね、春一番を知ってて、
は
あ、もし仮にねこの底上げにも行った人にしてみたら、うん、何が一緒やねんって思うかもしれないですよ。だから音の質は全然違うんです、
うんうん、
ただなんかそうなんていうかな、そこに流れる空気が近いもんがあったというか、その僕が今回そのこの底上げっていうイベントに行って思ったんがね、うん、あのまあもちろん演者の人たちだが、渋沢知らずが出てたんですけど、渋沢知らずオーケストラ、渋沢最高とかはまあもちろんあったんですけど、
ええ、
あのねボーダレスなんですよ、とにかく。
ほうほう。
イベントの会場の空気がなんというか、あのねこれね多分ね、
行かないとわからない的な、
いやじゃなくてね、なんか今後ねなんかすごいあのこの日本国の大テーマにするべきだと思うんですけど、
うん、
包容力、
包容力
まあね酔っ払ってるんでね、
いや
あのなんかこういう喋り方になっちゃうんですけど、包容力がすごくあるイベントだなと思って。
まあそれはあれですか、フジロックとはやっぱ違うんですか？まあ、ね、なんかフジロックもわりかしまあ受け入れますよ的な雰囲気はあるじゃないですか。
そうそう、なんかねあの野外フェスのことをちょっと考えたよね今回。だからそのもちろんフジロックの経験も僕はあるし、なんていうか、フジロックにも流れてる空気なんやけど、
はあ、
なんていうか、例えばさ、例えば僕とか八百板さんみたいにタバコを吸う人とか、
はい、
あとその現場においてはまあ言ったらスモーカーも、あと子供連れが多かったやん、
うん、
子供連れとか、あと犬とか、犬を話して話し飼いというかしてる人もいたんやけど、そういう人たちが すごく共存してるのよね。なんか
タバコを吸う人も犬子供のことを気遣い、子供もタバコを吸う人たちのことをなんとなく考えみたいな感じですか？そうそうそう。
あのねなんかね、結局すごく当たり前なことっていうか、はあ、なんかまあ僕みたいなね田舎生まれ田舎育ちの人間にとってはね、あの空間の方が自然に感じたんですよ。だから言ったらそのルールはあのないというか、一応主催者側からは提示してるかもしれないですけど、まあ、あのそれこそ持ち込みも全然できるぐらい緩いイベントだったんで、はあ、その場においては結局自分たちで社会を作っていくしかないんですよ、簡単に言うと。でその場において例えば喫煙する人間はさ、俺なんかもそうやったしみんなもそうやったけど、例えば子供がこうひょこひょこひょこってきたらやっぱりこう煙の行方とか気にして吸ったりとかさ、そういうのがあるのよね。なんか
それでもあれですね、
うん、
相当大きい規模とかになったら分からんですけど、
うん、
朝霧前に行った話とかしましたけれども、
うんうんうん、
朝霧も結構そんな感じですね。
あ、
周りのことをなんとなくは気にはしてますね、
うん、
ゴミは捨てないようにしようと
か。そうそう、でね、なんかね、そういう空気がやっぱり良かったのと、あとまあイベント内容も当然良かったので、すごい僕はいいイベントやなと思ったんやけど、なんかさっき出た子供連れが本当に多かったんで、なんかあの人たちを見てたら、なんかすごいなんていうのかな、なんか俺らもしかしたらそのなんていうの、まあこれは過去知らんからの勘違いかもしれないけど、第一世代ちゃうかなと思ってね。
あ、そうですね、私たちが小さい時に親にちょっとした音楽イベントに連れて行かれたらって言ったら、そんな記憶はあんまりないですからね。
そうなんよ。
おやおや、
あ、すみません、ちょっとなんかね音が鳴ったみたいなんですけど、そう
で、
その通りなんですよ、
う
ん、
ほうほう、
僕ね、あれなんですよ、子供の頃にその幼児体験として、
うん、
そのまあなんていうかな、自分の日常生活を超えた音
を、私は一回栗田寛一のコンサートにお母さんが連れてってもらった時に、栗田寛一と握手ができなくて泣いた思い出しかないですけどね。
じゃあ僕はあれなんですよ、その経験が一番最初の音が花火やったんですよ。
なんかいいですね、栗寛より。
じゃあそれ栗寛あんた挟んだ
よ。なんか私栗寛よりちょっとちょもちょっともうこうなんか抽象的な波の音とか言えば言えばという
の。そう、なんかな、あれやね、なんか俺なんやろうな、なんかああいうお祭りみたいな空気感っていうのは、もうまさに祭りやったんよね、俺の中での原風景っていうのが。
お祭りの中の空気感が祭りってどういうことですか？
要するに、その音楽とか音でなんかいろんな人たちがはしゃぐみたいな、
うんうんうん、
原風景、原体験っていうのが、結局、花火であったりとか、
うん、
あと祭りのお囃子とか、あと、なんやろ、みこしを担ぐ時の感じとか。
うん、
なんていうか、まあそれは音量もそうなんやけど、そのまあある種のグルーヴ感っていうか、なんかね、なんかこういろんな、
まあ祭りってそうですよね、
うん、
まずみこしの音、
うん、
煽る音、
うん、
周りの喧騒みたいのが全部混ざって担ぎ手に担うみたいな感じのあれが、あれ絶対担ぎ手じゃないとわかんねえんだろうな。
いや、ヤマさん、みこし担いだことある？
私、一回しかないんですよ。しかも、子供みこし的なもんで、別になんか、それみたいな、ガキの。
肩にがっつりくる感じじゃない？
じゃなくて、なんか、紐を持つみたいな、縄みたいなのあるじゃないですか。
はいはいはい。
それはーとかってなんか言う人みたいな感じなんで、本当のみこしは、やっぱ、あっち女なんで。
ああ、そっかそっか、女の子、ね。
担げないんですよ。だから本気のみこしとか担いで、休憩所で民家に行って、
うん、
酒だの、リポビタンデーナの、キュウリだのもらって、また次の家に行って。
キュウリ？
キュウリ。酒のつまみにキュウリみたいのがあって。
ああ、やっぱり子供の頃からちょっと、飲んじゃえよ。
お前も飲むか
こう、オレンジジュースと割と飲めるからよ、みたいなのあったやろ。
あと、私は一回ひどいのが、ウイスキーの水割りを麦茶だぞって言われて、麦茶って言ってブラッとなる、ブーッおいって言って、親父これボケこっていうのが思い出ですかね。でもやっぱあれは、みこしは男のもんだなとは、昔ながらやっぱ思ってましたよ。
でもなんか、やっぱりさ、田舎に生まれる育つとさ、なんか、あんまりそう、なんていうの、ライブっていうものに触れることがないやない。
ああ、そうですね。
で、今日なんかね、すごく、なんやろ。まあ、俺もともと、ライブに行ったりとか、その、要するに前も話したようなクラブ的な空間みたいな。で、自分が、いわゆるその、上がる瞬間っていうのが、
うん、
その、いかにその、俺の、その、原風景というか、その、お囃子、祭り囃子に直結してるかみたいな、基準で考えてるしまうというか。
ああ、そっか、沖州さん、その、お囃子でだいぶ上がったっていうことですよね。
そうなんや、なんかね、
優勝の頃。
そうなんよ、なんかね、なんちゅったらいいかな、言葉にはできんけど、なんか、 笑顔になるみたいな。
いや、なんか楽しい。
そうそうそうそう。
すごく楽しい。嬉しいみたいな。
そうなんだ。だから、それが別に誰がやっててもいいのよ。俺の場合。
ほほほ。
究極的にはね。なんか、そういうところで、なんか今日なんか、あの、まあ、そもそもね、子供連れの人たちがいっぱいいるっていうイベントの時点で、きっとそれはいいイベントなんやと思うねんやけど、うん、あの、俺は、なんかその子らを見て、なんかあの、これを原風景となっていくんやんか、あの人たちは。
ただね、祭りは、わりかし1年に1回じゃなくても結構地域に密着してるから、家のそばで起きてるのと、
うん、
ちょっとお出かけしてあるのとはやっぱ別個ですね、うん、
でもあれ
や、原風景にはなりにくいんじゃないかな。
でも結局子供の頃ってやっぱり親が与えるものやん、原風景っていうのはきっと、
うん、
まあ、それがさ、今回のライブやったりとか、俺が行ったような祭りやったりとか、
うん、
親の親子喧嘩やったりとか、
うん、
そのここ全てがなんかこのなんていうの、原風景になっていくわけやと思うんやけど、まあなんていうかな、いいなと思った、羨ましいというか、なんていうのかな、なんか
でもああいうのが幼い頃の思い出に、
うん、
フェスティバルみたいなものが、
うん、
もう今の若い人たちが知ってるフェスが、
うん、
あの今の子供のちっちゃい子が連れてきてもらって、うん、大人の時にちっちゃい時になんかよう分からないけどフェスに連れててもらってさっていうのは、
うん、
羨ましいなとは、
いいよね、
さすがに思いますね。私のちっちゃい時の思い出はやっぱさくらんぼ狩りとか
いや俺な、なんかあの昔あの京都の時にさ、あのレコ屋でレコード探してるときに、パッと見つけたレコードでな、なんか、ビオークっておるやんか。
ビオーク？
うん。ビオークってあの人、8歳ぐらいでレコード出してんねん。
ああ、そうなんですか。
で、なんか、多分というか、なんかその時当時調べた記憶か、多分なのか、ちょっと定かではないんやけど、自分定かではない状態なんやけど、あの、多分あの人って、親も含めて、あのいろんなミュージシャンに囲まれて育ってきたよ。
ああ、周りがそうだったから自分もなんか
そう
ちょっと音楽好きになっちゃったみたいな、
うん、でなんか、ね、ある種なんかシャレ半分で出されたようなレコードやと思うんやけど、それってなんかね、ジャケットが美欲やねんけど、もう顔は完全に美欲なんやけど体が完全にガキなんやんか。でなんかああいうなんていうのかな、なんかのが出てきたりとか、なんつうのかな、なんか今日見たイベントに行ってる人たちとか、もちろん俺たちも含めてやけど、まあなんていうか、音楽ってを外で聞くっていう行為が普通になるってくるっていうことってい
う、うん、そうだね。今子供がそういうフェスとかガンガン連れてってもらって、うん、朝霧もそうだし、
うんうんうん、
富士でも全然子供がいる光景とかも違和感ないから、それで子供たちが、その子供たちがあと20年後とかになったら、全然その人たちの子供がまた外で音楽聴くの当たり前だからみたいな。
そうそうそう、そうなんよ。なん
か居酒屋で酒飲むの当たり前だからみたいな。
いや俺なんかね、最近さ、ちょっと話飛ぶかもしれんけど、ゆとり教育とか言われてるやんか。
なんかね、ありますね。 でももうなくなってるんじゃなく、
なんか最近また改編されたけどさ、
うん、
でなんかそれによって、例えばなんかさ、それそういう風潮と、なんかいわゆるニートとか、
うん、
個人主義みたいな若者みたいなのを直結するような言説があるやんか、
うん、
あれな、今はいいかも、今は盛り上がる話題かもしれんけど、あれって多分2、3年したらなくなるやろうなって思えたというかね、なんか、なんていうか、ああいうのってさ、俺、あれに関しては個人的にはちょっと思うのは、結局なんか別にその、なんていうの、他者とのコミュニケーションを切って、なんかその、生きていけるっていう人たち、別にいてもいいと思うねんけど、
うん、
そういう人たちって、それが危険分子やっていう大人の方がアホで、
だってそれがそうで育ってるからね。
そう、あんな放置しといたって結局どっかで叩かれんねやんか、
うん、
きっと。で そういう、なんか、そういうなんか妙な安心感というか、なんか、今言われてるなんか若者論みたいなものっていうのは、全く意味をなさへんなって思ってる、俺がいる上に、今日見たその、なんやろ、あの、ベイビー。
うん。
ベイビーたち。ハニーたちがね。
ハニーたちが。
育っていった果てにはもう、なかなかいい未来があるんじゃないかと。
そうですね。
うん、
もう、あの、もう、あの、ゆとり教育なんてやってても、結局、かけっこで一番になれなかったら、
うん、
一番になれなかった人たちは一番になりたいっていう風な気持ちになるから、
そうそう、
その一番になれなかったことに対して悔しいっていう気持ちで、別にそいつを殺すみたいな風に考えねえから。
そう、だからね、なんかあの、もうあれなんよね。だから学校が与える影響っていうのは確かに子供においてはすごく大きいけど、
うん、
あの、子供の頃から他の影響を与えられてる子たちっていうのは確実に増えつつある。まあ一部かもしれないけど、僕の目には増えてるように見えるんで、そういう人らにとってはなんていうの？そんなんもね、別になんていうか、現象でしかないというか。まあもちろんその中でサバイブしていかなあかんと思うけど。
そんなこと言ったらね、うちらだって、小さい時に、とんでもない影響をいろんなとこから得たり得なかったりしてますからね。
いやでも俺らの時代より圧倒的に恵まれてると思えへん。
何が？
だって俺らの時、ビーズやで。
いいじゃん、ビーズ。ビーズを今丸く。
ビーズとユニコーンやで。
ビーズとユニコーンめちゃいいじゃん。
まあちょっと酔っ払ってるんでね、ちょっと尻滅裂で、あの、あん、矢尾田さんのビーズレポート以上に喋れてない感があるんですけど、俺もっと思うこといっぱいあったけど、まあ今日はもう酔っ払ってるからこれがあれなんやろ。
この辺にしときましょう。うん、お店閉まってきましょう。
そういうことなんやろ。うん。まあとにかくいいイベントでした。あと、なんか、やっぱり、その、弁天っていう。
はあ。
弁天はいいぞと。うん。そして、やっぱり、なんやろ。ライブアクトとしては、その、ひなより卵を、やっぱり、見ていかないとね。っていう感じ。なんか、あのね。
いやでも私はお客さんとしたら、もう、ひなじゃなくて、成長してるものを見てるような気持ちで見てますからね。何も知らない状況でしたら。うん、もうそれがもう完璧な状態なんだろうなと思って。
でもな、なんかあれなんよね。なんか、八百板がビーズを好きになった過程とか、例えばね、なんかあの、伝説というか、この一個のステージがどういう意味を持つかっていうのを、こう後々になって思えるっていうのはやっぱりもう、卵のバンドなんですよ。
でもビーズとか別にそんな、ここのステージとかないし、いつでも伝説だし、
いや、俺今回な、だからそういう意味で、あの、渋沢知らずはもう完璧に素晴らしかった。
渋沢知らずはいつでもかっこいいじゃないですか。
いや、俺はもう2002年か、2001年か2002年にあの、オレンジコートで見た渋沢知らずオーケストラのライブが俺人生で最高のライブなんやけど、
うん、
もうそれに匹敵するぐらい今日は素晴らしいライブやった。
ああ。
ただ、あの、
日々進化ですね。
そう。ただ、あれはもう完成品というか、で、弁天を見ましたよ。
うん。
で、まあ、時間ないんで、あれなんですけど、俺はいいと思います。じゃあ、後半に続きます。
はい、どうも、ゲストコーナーでーす。
ゲストコーナーでーす。ということで、今週のゲストは、写真家の斉藤優也さんでーす。
イエーイ、写真家いらっしゃい。
いやー、ということでね、斉藤優也さんこと、通称斉藤なんですけど。
あら、斉藤なんて呼ばれて
る
んですか？
この人、僕がここでたびたび宣伝させてもらってるライブドローイングパーティー、ブラックトゥブラックっていうのをね、
はあ、
京都でやってるんですけど、それの写真を撮ってもらってる写真家でもあるんですけど、今日はね、
せっかくなんで。ちょっと私だって写真を撮りたいのに。
そう、今日はもう俺はもう八百板さんとちょっと写真クロストークを、クロスバトルをやってもらおうかなと思うんですけど。じゃあとりあえず、
斉藤さん。
はい。
まあ、自己紹介的
な。自己紹介
をよろしくお願いします。
はじめまして、斉藤です。
なんか経歴的なものとかあるでしょ？
経歴ですか？まあなんか、 なんか縁あって、わけあって、こう、B2B の写真を撮らせてもらってまして、まあ、楽しんでおります。はいはい、まあ、それ以外にもいろいろ作品とか作ってまして、まあ、そんな感じで、30年、約30年生きております。
ということでね、まあ、本人が、本番前に言う通り、人見知りというか、引っ込み事案ということで、ね。
引っ込み事案。自称引っ込み事案みたいなところは。ま
あ、そうですね。僕が分かるところで、ちょっと、補足させてもらいますとですね、うん、僕と同じ西安造形大学っていうのを卒業してまして。
うん、あ、そうなんですか。
で、写真クラスに所属してたんですよ。
同級生ってことですか？
そうですね。
ある意味同級生。
で、それの卒業制作展がありまして、美術系大学っていうのはどこも大体あるんですけど、
まあまあまあ、ありますね。
それで出したサイトのシリーズっていう、写真シリーズがあって、それがモラトリアムレクイエムっていうシリーズで、
ね、うんうんうん、
どう言ったんですかね、あれ。
まあ、一応ポートレート作品で、
うん、
で、なんですかね、いわゆるリクルーター。就職活動を、まあ、してるか、まあ、その年にしてたか、で、まあ、これからするかっていう人を、まあ、その、実際リクルート活動をしている格好で、こう、その、モデルの方、独特の場所で撮る。
あ、なるほど。
はい。
まあね、なんかタイトルから分かる通りね、モラトリアムの鎮魂歌なんで、ね、
そうなんですよ、本当。最後のね。
そう、
はい。
モラトリアムっていうのは、いわゆるその青春時代の、
うん、
そう、もやもやした、なんていうかね、
うん、
気持ちとか、あと、まあ、なんていうか、まあ、なんちゅう歌いかな、俺は最近言うのは、慣れない自分っていう言い方するんですけど、
慣れない
自分、うん、そこを楽しむみたいな感じなんですけど、まあ、それのレクイエムとしてはね、明らかに、
わかりやすい感じですね。
リクルートっていうのは一個 ね、あるんでね。
簡単に言うと、もう、そのモラトリアムの家を、
そう。
なるほどね、最後
っていう。
そう、最後のね。
最後の。
はい。
家みたいな感じで撮ってるんですか？
そうですね。この時の、まあ、家とするならば、
どこで撮りましたか？青春時代の家を。
はい。
はぁ。
そう
なんです。なるほど。なんでそれを撮ろうと思ったんですか？
なんなんですかね。それは、まあ、このシリーズ撮り始めたのが、ちょうどまあ、僕が大学4年生で、まあ、大体の人はまあ就職活動ですね。
まあ、ね、
社会人に向けて、次なる自分へに向けて、まあ就職活動をするんですけど、まあ僕、うん、まあ何ですかね、まあずっと写真をやってたっていうのもあるんですけども、うん、まあそこにちょっと違和感があった。まあ、
うん、
まあ同級生とかもいっぱいいたんですけど、まあそれまで芸術大学で、で、まあ、いろんなことを制作を始めてたんですけど、やってたりしたんですけど、まあその4年生になると就職活動とかなって、みんなこう、やっぱり気持ちが変わってきてるんですね、やっぱりそういう。
そうですね、ね、芸術大学って、はい、普通の大学生だったら、普通に、あ、もう3年生になった、3年生の後半になったら、就職活動しなきゃとか、専門学生でも、もう2年生の後半だったら、就職しといた方がいいよね、みたいな風潮があるんですけれども、うん、そこで、その視点で見たというのはどういうことなんですか？
っていうかね、あれなんですよ、美術系大学生に特有かもしれないですけど、その時にその選択自体に自覚的になる瞬間っていうのはやっぱり美術系に通ってる人間ってのはあると思うよ。だからこのまま就職していいのか、
うん、
はたまた作家活動をしていくべきなのかっていう。
でもそこで、ま
あね、うん、
それでさ、もう就職するっていうのを取っていったっていうのはどういう
手なんですか？そうですね、まあ、まあ、今、沖縄さんが言ってもらったように、まあ、美術系とかそういう、まあ、自分、なんか一つの志を持って、なんか入った大学で、まあ、ずっと学んできてたのに、まあ、いざ最後の年となると、
うん、
みんな、こう、コロッと変わったように、
まあ、そうそうそうそう。
コロッと、あーっていう。
あんな言ってたじゃんって感じなんですかね。
そんなあなたは、みたいなところがずっとあって、
は
あ
は
あ、まあまあ、だから、まあそこの疑問から始まったんですよね。
うん、
で、なんかまあまあ、どうみんな思ってんやろうとか、まあそういうのもあって、で、これ、ちょっとなんていうんですかね、そのまあ就職活動するのに、みんなリクルートスーツ着るじゃないですか。
はあ。
まあ、3.1 万円ぐらいかな。上、上下とシャツで。それをまとって、こう、みんなそうやってですよ。自分の次の人生に進むための道を、そのスーツを着て進んでいくっていうのは、
うん、
まあ、なんか、ちょっとした、まあ、写真的な違和感というか、まあ、写真的なものの見方の上で違和感があったんですよね。 ビジュアル的に。
ああ、でも、すごく、すごくいい、いいと思います。私はすごく大好きです。
その熱いメッセージいただいて、
ありがとうございます。写真を 見させていただいたんですけれども、本当は、私だって、そんな絵をずっと描いて、一生生きていきたいけれども、そんなわけにもいかねえんだよ。このご時世。っていうのが、少なからず。
そうですよね、やっぱり。まあ、何かしらみんな不安は持っていったりとか。
みんな、バンバン、もう、私、ここに執着して、もう楽しい人生送りますみたいな人なんて、そんなの、一握りだし。しかも、もう美大生っていう観点においたら、美大生じゃなかったら、もうちょっと観点は違うとは思うんですけれども、美大生とかだったら、よっぽど結構、やりたいことがある。これが書きたい。これをしたい。これでずっとやっていきたいのにもかかわらず、でも、就職しないとやっぱきついよね、みたいな。で
まあね、それならまあいいんですけど、なんか、思ったよりそういう子が、普通にこう就職活動してたんですよ。もうまあ僕も、ずっとまあ、大学でずっと写真を専攻してたんですけども、まあ、同級生のまあ就職活動とか聞いてると、広告代理店とか、出版社とか、あんまり自分の学んできていたものの、延長線上にあるものはあまり取ってなかったというかね。
出版社になったら補佐じゃないですか。
まあまあ、そうなのかもしれないですけどね。作家さんが行って、
補佐みたいな感じで、このいいのかな。私は勝手に思うんですけれども。
まあね。
まあそこが、この一枚の写真に結構、この写ってる、被写体の男子、
はい、
女子、男性じゃなくて男子女子なんですよ、まだ。
ああ、なるほど、なるほど。
まだ若いんですよ。
なるほどね、
ま
あ。最後の男子女子から、
ね。なるほど、ね。
もう、ここを機会に男子で入れる、女子で入れるみたいな、ギリギリのラインみたいな。
ギリギリです。
本当にギリギリだと思うんですよ。もう就職して、もう男子とか女子とかっていうようなことをこっちが言うようなうんちゃらも置いといて、なんか、ああ、出てる。大根が安いからとかって言ってるようなパッとしたうちにもうあの人たちは男性と女性に気づいたらなっちゃってるんですよね、社会の就職したら飲まれて、そのちょうど間みたいな、本当に間
を、本当に間ですね、
撮影してるから、あの人たちの顔もちょっと決めてたり決めてなかったり、ただ素だ、ただただ素だったりするから、その時の顔が本当に男子とか女子とかなんですよ。言うなれば。なんか、女の子の不安げな顔。うん、女の子だけでも、まだ、私絶対今回大丈夫です。
ちょっと強がってる感じとかね。
でも、私から見たら、大丈夫じゃないよ、大丈夫って言っても、でも、きっと彼女は大丈夫ですっていうような感じの表情が、たくさん、そのギリギリの顔がバーって映ってるから、
ギリギリですね、確かに。
それが何十人も映ってるか、これはもう本当に見てほしいです、
うん、
どこで見れるんですか。
それはですね、まあ一応僕はウェブサイトを持ってまして、
はあ、はあ、
これアドレス
言
っちゃっていいんですかね。
言ってください。
まあ http コロナなんだ、ホームページ .mac.com/yuyast ですね。
あ、ユーヤスト。
ユーヤスト、ナンバーワンっていうことで、
そうなんですよね。
そこに、まあ、一応、作品が載ってるんで、今でも、まあ、就職活動生の、まあ、モデルさん、どしどし募集中なんで。
あ、そうなんですよ。今もね、このシリーズは続いてましてね。
はい。そうですね。
全然募集中。
目指せ100人っていう。
本当に。
まあ、もちろん、発端は、なんというか、就職を、学生の時に学んだことと就職する時のその意識の変革のギャップだったんですけど、
ギャップなり疑問だったりだったんですけど、
そう、まあそれもね、まあ別に美大生じゃなくても、まあ、何かしらのギャップとそれを乗り越えようとしてる意志みたいなものを、その同時にフィルムに フィルムというかその一枚の写真に収めようとするのがテーマのシリーズなんで、
ね、
なんていうか別にそうなんていうんですか美大生じゃなくても、まあ、
全然もうなんかもうむしろいろんなところからいろんな環境のまあちょっと大学生っていう位置を決めてるんですけども、
そうですね、
うん、
まあモラトリアムを抱えた若者のね、
若者の
なんかこう、うん、パンパンパンパンとこうウェブだと見れちゃうんですけれども、あの、
うん、
表情が本当によく見たら結構あーって言ってなんかもう不安げな、
しかもさそれをさ浮き立たせる感じでさリクルートスーツっていうのがすごく没個性なもんやからさ、
そうなんですよ、
逆にそのヤオさんが引っかかったさ表情みたいなのがすごい出てくるよね、
すごいあれ
むしろそう出るんです
よね、あれがもし普通の服装だったら普通の
そうそうそうそうい
つもの服装だったら全然
個性の中のまあ一つになるんですけど、
うん、分からんけどああこういう人なんだなみたいな感じだけど、うん、
リクルートスーツ
未開の世界に入ろうとするコスチュームなんやけど本人はまだ入ってないから、う
ん、むっちゃすごい、
そうその狭間の表情やね、
よいい、ま、本当に素晴らしいところに目をつけましたねいやいや本当に本当にすごい、
まあ、
これはもうずっと一生続けててもいい作品、
一生ですか
一生です、あの、
はい、
もう例えば自分が40になった時にはまた違う服装になってるかもしれないじゃないですか、
う
ん、
そうですね、
服装と表情もまた変わってるかもしれないし、自分が60になったらもっと違うし、もうこれは、うん、これはもう一生続けてた方がいいです。絶対にもうこれだけは。ね、本当に続けてください。
あ、ハマりましたか、
言われて。こんだけ言われるとね、うん。
本当に続けた方がいいです。
でも年代年代で多分。
変わりますよ。
表情も違うでしょうしね。
うん、
まあ、実際2002年か、2002年から撮り始めてるんですけども、やっぱりその当時のリクルーターと今、現在撮っているリクルーターで、多分、上がってきたものっていうのは多分表情はちょっと違う
かも。あ、なるほど。
ですね。
だもしかしたらそのリクルートをするっていうことの、うん、その社会的な背景みたいなのが無意識的に入ってきてるかもしれないよね。なんか就職するのが難しい時代は、
うん、そうですね。やっぱりそうですね。9月入ってもみんな普通にみんな就職活動してるし、うん、でその中で撮らせてもらっているっていうのはあるから、やっぱりまあ、時間割いてもらってるっていうのもあるし、まあ、焦ってるっていうのもあるし、
うんうん
う
ん、
そういうのが多分無意識的に出てくるのではあると思うんですけども、
なるほど、
で、かたやまあ2007年とか今年とか撮ったやつになると、まあ、大体みんな4月で決まったりとか、
う
んうん、そうですね、夏休み前に決まってないともうやばいみたいな雰囲気らしいんですよ。
ああ、なるほど。
まあその中で撮るとそうらしいんですよ。
なるほどなるほど。
そうなるとやっぱね、
あの就職決まってないあたりとかもやっぱ撮るんですか。
いやまあ基本的には全然まあどんな状況でも受け入れる形なんですよね。だからまあその応募してきた時点ではまあその人が決まってるか決まってないのかよくわからない、
あ、なるほど、
状況なんですけど、うん。
なんかちょっと細かい質問って、
はい、
別にこのリスナーの方としては。わりかしどうでもいいかもなっていう話の質問をさせていただきたいんですけど、
聞いてない
かも。何で撮ってるんですか、カメラは。
カメラですか。
いいね、
カメラ
そういう専門的な、いいね。
一応ですね、あのまあ
やマキナ、やおいたアイやな。
マキナ、
マキナ、プラウベルマキナ67というやつを。ご存知ですか。
マキナ大好きですよ。本当に。本当に
大好きとかじゃなくてもうちょっとなんか
すごいすごいです、マキナまずマキナのいいところ言いましょう、見た目がいいんです
見た目まあいいですね、
まあ、かっこいいんですよ本当に、
ね、
かっこいいんです、
そう今時のなんかまあハイテクカメラと違ってなんか蛇腹なんですね、
そこがね、
ね、こういちいちこう折りたたまないといけないという収納時に、
この手間がかかるところがまた作品を作る上で、あの、
一枚
一枚に対しての思い入れを余計かけるみたいな。いいですか？大体のカメラは押せばいいのにもかかわらず、デジカメなんて押せばいいんでしょ？でも、普通の一眼レフになったら、
いや、さ、あの、時間が、
編集したらいいでしょ？
時間が来たで、あと、もう一個だけ質問をじゃあ、お願いします。専門的な。矢部田さんがほんまに聞きたい。マニアックな質問じゃ、
何でも。
大体自然光で撮ってるんですか。
ああ、なるほど。いい質問やんな、それは。
それはですね、まあ、全部自然光で。
ああ。
そんなレフ板なんて全然使わないです。
なんか、 ちょっと暗かったりしたら。
暗かったら、まあ、暗かったら、まあ、暗かったらしょうがないじゃないですか。
それはもうそれ。
いちいちそんな、なんかね、モデルさんを綺麗に撮るとか、そういう目的では撮ってないので、その場にある光、まあ、最低限のシチュエーションを考えて、まあ、何時に集合とかあるんですけど。
あ、一応時間は決めてんですね。最低限
の光、まあ、季節によってですけど、方角と季節によって変えますけど、それ以外はほとんどノータッチで、まあ、あるがままを受け入れて。撮ってます。
じゃあちょっともう時間もあれなんで、まあ、今回ちょっとモラトリアムレクイムの話しかできなかったんですけど、ちょっと手短いというか、なんか今後なんか撮りたい。
今後ですか？言っちゃっていいんですかね、これ。
そうですね。
ぜひぜひ。
まあ、このシリーズの、まあ、完成と、まあ、一応満足いく形になったら次はちょっとアマさん撮ろうかなと。
アマさん、すげえ。
どっちのアマさんですか？海の人ですか？海の人。
海の女です。
アマさん。
アマさん撮りたいな。
マジで、トバ。
内緒ですよ。
いや、内緒って全然、まあ、リスナー少ないんでね。まあ、
そうなんですよ。まあまあまあ、かぶらないよね、こう。
あ、
お願いします。
すげえ、そんな野望が。
まあ、あんまり、まあ、人には言ってないのでね。
アマトリアムレコイム。
まあまあ、その甘さに、まあ、レクエムもクソもあるんだと。僕は、まあ、撮ってみないと分かんないんですけど。
レクエムって
甘さなんて一度もレクエムだよ。一度も。死と背中合わせなんだよ、あの人たちさ。
僕、そうですよね。ほんま、30メーター、40メーター潜っていく。
本当に、あの人たちはいつでも死と背中合わせだから、はい、もう。簡単にレクエムとか言っちゃいけないんだからね、オキシ
ュ。なんかこう、脳の片隅にずっとな、なんか知らないですけど、幼少の頃からこう、アマっていう、
あ、なるほど、
アマエリアがあって、
ね、あ、それだったら撮った方がいいですね。
は
い、
なるほど。
そうなんですよ。
アマさんか。
アマさんいいでしょ？
いいね、なんか。
すごくいい。
今ちょっとグッと来た感じが。
グッと来るでしょ。
うん。
まあ、何本かこう、なんか AV のタイトルでも、あるんですけど。
やめてよ。
まあ、その話、もうやめてよ。長いんで、じゃあ、ちょっと時間なんで。
まあね、日暮れますわね。
まあ、じゃあ、ちょっとそうですね、まあ、補足するとすれば、ね、今回の話してくれたモラトリアムレクイムっていうのが、ちょっと前の、はい、ほぼ日刊糸井新聞のね。
はい。
ほぼ日の。
ほぼ日の。
そう、
写真で、起用されてるということなんで。
ね、マザー、作った
天才糸井重里に最も近い男。
ああ、羨ましい。
なんでね、ほぼ日でも頑張って探してもらえれば見れると思いますし、
そうですね、
斎藤の作品は先ほどのアドレス。
そうです。まあ、ググってくれたら、まあ、
そうですね、斎藤優也でググっていただけたら、ま
あ、出るんで。
出るかと思いますね。はい、じゃあ、まあね、ちょっと今日は全然ね、
うん、
話できなかったので。
そうですね、いきなりですからね。
そう。まあ、急にお願いしたのもあるんですけども、また、じゃあぜひ、
はい。
聞いてください。
全然も
う。そうですね、一番最後に、
はい、
ググるために、斎藤優也の細かい漢字とか言っていただければ。
斎藤優也ですか。まあ、
うん、斎藤は普通の斎藤ですよね。
斎藤の際がね、こう、一番難しいやつ。
難しい方の際。
一番
難しい。なんか、示すみたいな、なんか、細かいやつが一番入ってるやつ。
わっきょわからないやつを選んでいただければ。はい。
ゆうやは。
内田ゆうやのゆうやね。
そう。
うん。
これがまた偶然にも。
内田ゆうやのゆうやで。
はい。
じゃあ、衣編ですか？
そうです。
ねですか？
そうです。
ね
に右ですか？
示す編じゃないです。
だ斎藤内田ゆうやって入れて、内田を消したら出ると。
あ、内田を消してください。
内田を消さないと。
内田を消して
。斎藤内田ゆうや、うん、内田消しで。
内田はもう、消滅で。
そうじゃないと、はい、ね、いろいろわけわかんないで出ると思うんで。
はい。
金髪じゃないんで。
いろいろね。
よろしくお願いします。じゃあ、すいません。ちょっと短かったですけども、今週のゲストは、写真家の斎藤ゆうやさんでした。
ありがとうございました。ありがとうございました。
どうも。
エンディングですということでね、
さよなら
ちょっとあんまり時間がないんですけど、弁天はね、僕ライブ自体、ライブパフォーマンス自体をね、ちょっと引いて見てたんですよ、
うん、
まあちょっと短くなるんで、あんまり一言みたいな感じになっちゃうんですけど、絵として綺麗かったです。美がありました。
ビジュアルで目で見てってことですか？
そうです、そうです。
結構人数が多いってことですか？
人数も多いのもあるんですけど、各個々のパフォーマンスがすごくちゃんとしていたというか、ファイアダンスが入ってたんですけど。
あ、そういうのもあるんですね。
そう、それと後ろの羽衣 を振りかざした天女みたいな感じのところの組み合わせとか、あと、まあ、照明効果とかね、まあ、うん、あのいろんな、あの、まあ、ちょっとあの横から、なんていうんですか、あの、あれなんかスモークとか出てて、そのいろんなあの組み合わせで、なんか絵としてすごく綺麗やったなっていう感じがあったので、で、まあ、弁天というライブ、ユニットは、あの、まあ、ここで調べていただいたらいいんですけど、ちょっとあの、ちょっとしたテーマを掲げてまして。
一つの。
そうですね。その、まあ、なんていうんかな、それが結構社会的なというか政治的なってメッセージがあるので、
うん、
まあ、それだけ言ったら、
うん、
なんていうか、ダサいというか、ある種、臭いというふうになりがちなんですけど、うんうん、あの、ビジュアル的な美しさが僕はあったんで、
うん、
これは響く人には響くだろうなと。あと、音も、まあ、もちろん、それに付随してよかったなというところなんで、まあ、そういうのをちょっと言っときたかったということなんですけど、
一つ質問なんですけれども、
はいはい、
私たちの知り合いの、良平くんは、
はい、あ、そうですね。
一体どういうポジションで、活動されてるんですかね。
弁天のメンバーの良平、南良平くんはですね、あの、今回は、あのね、渋さの時にね、ライブペインティングをやって、その続きで弁天でもライブペインティングをやりながら、ちょっと細かくライブアクトとしての立ち位置はちょっと僕確認できなかったんですけども、
はあは
あ、いかんせんちょっと引きで見てたもんで、
うん、
まあ全体としての一部って、な、まあ、だから、良平君見に行ったっていうわけでもないんでね。だから、その。
一部が全部、全部が一部ですね。
そうそうそう。だから、まあ、良かったかなと思いますけど。まあ、とりあえず、時間があれなんで。インフォメーションの方
を。太田さん、お願いします。
はい。2008年11月22日、土曜日から11月30日、日曜日まで、そこに行ったり、大場優子さんのアニメで、宮田元がアニメーション上映いたします。
ということで、来週末からですね。
はい。
1週間なんで、短いんでね、ぜひ来ていただきたいと
思
います
。はい。よろしくお願いします。
そうですね、大場さんの、展示を見に来ていただいた方だったら、本当にこれが動くのかって思ったら楽しいと思うんですよね。
そうですね。ぜひぜひっていう感じですね。はい、まあ、いろんなね、なんか、まあ、弁天良平くん、まあ、今日のゲストの斎藤はじめ、いろんな人間がね、うごうごと頑張って動いておりますんでね、その個々の活動のプラットフォームになるように頑張っていきましょう、今回。
そうですね。
次回以降もちゃんと頑張って、声出して、
大きい声出して、
大きい声出して、
大きい声出して
行きましょう、
はい、
ということで、モグラグラジオボリューム28でした。ありがとうございました。